移住企画上越にアイターン FMJ 林田です。先週に引き続き上越市吉川区川谷にお住まいになって25年、星野谷ファームの天明信弘さんにお話を伺います。天明さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日は上越での暮らしについて主に伺います。東京都ご出身の天明さん、上越市吉川区川谷集落での暮らしですが、1年間どのようにお過ごしでしょう。
まずこの時期なんですけれども、比較的2月から3月というのは楽をしている時期でして、
はい、
特に今年は雪がなかったんで、本来だったらば数日前までカンボジアの方に行く予定だったということで、よくまあ何年かに一度は海外の農村を見てきたりっていうようなことをやってます。で、そうは言っても着々と春への準備もするのも当然で、種もみの準備をしたりだとか、あとは今度次の冬のための薪を作ったりとか、
はい、
あるいは今やってるのは車庫を作ったりもしてます。
手作りですか。
そうですね、電柱をもらってきて、掘ったて柱の車庫なんですけれども、自分でノコギリで木を切ったりとかしながら作っています。
ポツンと一軒家みたいな感じですね
そうですね、もともと地域の人ってそうやって自分で造作するのはすごく得意な人が多くて、そういう方たちのやってたことを少しずつ真似しながらやっているようなところありますよね、っていうのがこの時期で、
はい、
で、これから春になっていくと本当に稲作のための準備が始まって、苗を作って田んぼの準備をして、で共同作業で山奥から水を引っ張ってきて、
はい、
でそれがやっぱりメインの仕事で、やっぱり田植えが終わるまで、あるいはうちの場合だとその後田んぼにカモを放すんで、田んぼにカモを放すまではやっぱりもうお米作り中心、それがもうメインで、他のことはなるべく入れたくないっていうような時期になりますよね。で田んぼにカモを放すと、今度は山の田んぼなんで草刈りの日々が、夏はもう毎日毎日草刈りをするという感じになります。でひたすら草刈りをしてるうちに、あっという間に今度は収穫の時期になって、収穫の時期は1年間春から種まきした稲が育ってっていうことで喜びの時期でもあるんだけども、やっぱり忙しいですよね。日が短くなってくるんで、やりたいことはいっぱいあるんで、その一つ一つをやってるとあっという間に稲刈りが終わって、そして冬に向かって冬の準備をして、で冬が来ると今度はやっぱり川谷っていうところは平年だと2メートルから3メートル雪が降るとこなんで、雪の中で埋もれながらのんびりとすると、逆に言うと春は本当に稲作が中心で、そのことで頭がいっぱいなんだけども、冬は少し本を読んだりとか、そういうこう少しのんびりしながら自分の取り戻す時間でもあったりして、こういう春夏秋冬があるというのは僕にとってはすごくいい場所というか、面白い暮らしができてるなというふうに思ってるんですけどね。
なるほど、一日の流れはいかがですか。春夏秋冬で違うのかもしれませんが。
そうですね、基本的にはだいたい朝4時から4時半ぐらいに起きるんですで、冬は真っ暗ですよね、
はい、
で、そこで薪ストーブに火を入れたりとかして、夏だともうでも4時に起きても5時にはもう外に出てくんで、その間多少インターネットを見たりとかして、情報を集めたりとかメール打ったりとかして、でその後季節によって全然違うんですけども、農作業してる時期だと、5時からはもう外に出てって、で6時半ぐらいに帰ってきて家族でご飯を食べて子供たちを送り出して、で7時半から8時ぐらいからもう外仕事を始めて、10時で一服をして12時で、12時からは本当暑い時期だと2時ぐらいまで少しご飯を食べたとゆっくり昼寝をして、でそれからまた外仕事に向かって暗くなるまで仕事をしてっていう感じですよね。でも夕飯の時には家族みんなでまた揃って夕飯を食べて、冬だとそれから貯めておいた映画を見たりとかっていう時間もあるんだけども、夏だとなるべく早く寝るというのが基本になりますよね、
やっぱり暑さとその肉体労働でお疲れになるでしょうからね。
そうですね、冬はそうでもないんですけど、夏は毎日やっぱりビールを飲んで寝るというのが楽しみになりますよね。
そうですか、お休みの日ってあるんですか。
それでもやっぱりね、1年間でいろんな楽しみは持ってますよね。で春田植えが終わった後は少しのんびりして家族で近場のところにちょっとこう出かけ、でも夏は毎年子供と テントを持って北アルプス2泊3日ぐらいで山登ったり、まあ、その時は妻の方は家に残してということになるんですけどで、もう一回出かけるのが毎年、長野の木崎湖というところにキャンプに行ってて、そこに行って、はい、で真ん中の子がダウン症なんだけども、その子はこう泳ぐのがすごく好き で、
はい、
でそのキャンプ場はキャンプ場の前で湖で泳げるんで、うん、毎年そこに行くようにしてますよね。で、はい、そういう休みがあって、あとは基本的に日曜はやっぱり子供と何かしら自然の中で遊ぶ時間を作りたいなというように思ってます。ただ、まあ、だんだん子供が一番末っ子も中学生になって部活が入ってきたりすると、まあ、思うように任せなくはなってきてるんですけどね。
川谷に住んでいてよかったなって思うのはどんな時ですか？
やっぱ川谷の場合は本当に四季の自然があって、まあ、春夏秋冬どの時もこう自然の変化を楽しめるっていうのはいいですよね、うん、
はい、
まあ、夏の初めにホタルが飛んだりだとか、うん、
はい、
8月の12日ぐらいっていうのは流れ星がいっぱい見えるペルセウス座流星群っていうのがあるんで、
はい、
それを家族で見たりだとか、
はい、
本当に川谷の自然で秋になると近所のブナの森を散策してキノコを取ったりだとか、で冬は冬でそういう山にスノーシューを履いて登ったりということで、川谷だけでも本当に自然を楽しめますよね。でその自然をこうなんていうかな、季節ごとにどんどん変わっていくんで、あ今年もこれはできなかった、今年はできたとかっていうんで、逆に言うとこう休みの日に吹雪になっちゃったりだとか雨だったりするとできないで、今年あれができなかったねっていう感じでもったいなくなったりっていう、だからなんかまあ自然に追いかけられながらもその自然を一つ一つ楽しんでるっていうところありますよね。
お名前もね、星の谷ファームって名付けてらっしゃいますもんね。
そうですね、まあ、やっぱり星が綺麗だっていうこともあって、まあ、本当に晴れた日はもう降るような星が見れて、まあ、本当に楽しみですよね。夜は夜で楽しみもあるっていうところあります。でその時に星を見てると周りからフクロウの声が聞こえたりとか動物の鳴き声が聞こえたりっていうことで、まあ、なんだろうなやっぱりそういう自然の中のささやかな声だとか本当に小さなかすかな声が聞こえるっていうのも川谷の良さでありますよね。
フクロウがいるんですか？
去年の春先なんかは幼鳥が家の前でキーキーキーキー鳴いてて、最初僕も分かんなかったんですけど、野鳥の会の山本さんに聞いたりとか仲間に聞いたら、これはフクロウの幼鳥だよって言って、それが家の周り中で聞こえたんですよ。いやすごいいい場所だなって改めて思いましたよね。
はい、川谷集落にはその集落の皆さんにはすぐに馴染めましたか？
そうですね、まあ、僕だけだったら多分すごく反発された方もいるんだろうけど、僕の場合妻がまだ若く、今考えると24で川谷に移り住んだんですけども、
ええ、
そういう若い女の子も来たことによっておじさんたちもニコニコして付き合ってくれてすぐに馴染めましたよね。僕の場合もうここでやっていくんだっていうことで農地を買ったり借金をして農地を買ったりもしていたんで、
はい、
まあ、地域の人集落の人は天明が本気でここに来てるっていうのは分かってくれてたんで、
はい、
多少わがままを言っても許してくれたのかなって今思うと思いますよね。で、今自分の50っていう年齢になった時に25の生意気なやつが来たらもうちょっといじめたくなったんじゃないかなって思うけど、みんな村の人は本当心広く受け入れてくれましたよね。
そうですか、うん、こちらの風習などでちょっと戸惑うななんていうことはありましたか？
村の付き合いって基本的にはこんなに戸惑うことなかったです。っていうのは僕は東京でも隣近所に結構親戚がいるような地域で住んでて、まあ、正月には挨拶に行ったりだとかお葬式があるとお手伝いをしたりっていうような中でこう育ってきたんで、東京といってもなんかこっちの人が移住してポツンと住んでるっていうよりはやっぱりなんか村の中で住んでるっていうような感じで東京で住んでたんで、こっちに来てもほとんど同じだったなというふうには思ってます。あとはやっぱり私の母が柏崎の出身だったんで、まんざら無縁でもないとこなんで、なんていうかこっちの風土というか風習というのもそんなに困ったりとか戸惑ったりってことはなかったですよね。で、まあ、農業をやる上では共同の作業っていうのも当然あるっていうのは分かっていたことだったんで、まあ、そういうのも楽しく参加させてもらったんで戸惑うよりはすごく楽しかったですよね。みんなで、ね、当時に比べると今人の数が減っちゃってなんかやっぱりちょっと寂しいんだけども、当時まだやっぱり川谷っていう集落にもいろんな人がいっぱいいて、 なんかそれはこう今思い返すと、あ、なんか賑やかで楽しかったなっていう思い出がいっぱいになってますよね。
そうですか。それはまあじゃああれですね、でも天明さんの事前学習もやっぱりあったんだなって今お話をお聞きしてると思いますね。さて天明さんは上越山里暮らし応援団で事務局もお勤めですね。どんな団体でしょう。
はい、今からだいたい6、7年前に設立したんですけれども、
はい、
大島区の小山さん、あの小山建設の社長さんであって、
はい、
やっぱり移住者をすごく入れたがってた方で、その方と東京の移住フェアみたいな時に会いまして、
はい、
でおらったりのところはやっぱりこう若い人少なくて困ってるから一緒にやろうさって、小山さんも山の反対方川谷でなんか変わったやつがなんかいるぞっていうの知ってて、私も山の反対側の小山さんがちょっと変わった人を受け入れたりとかしてる人がいるぞっていうの知ってて、
はい、
お互いこう情報はあったんだけどなかなか出会う場がなかったんだけど、その時たまたま出会って、あ、じゃあ一緒にやりましょう、せっかくこう上越して一つの市になったんだし、
はい、
旧行政区を超えてなんか一緒にやろうよっていうことで、上越山里暮らし応援団っていうのは、まあ大島区と、うん、吉川区の中で移住者を応援しようっていう形で始めました。でやっぱり移住者を応援したいっていうことと、あともう一つやっぱりそういう中でも農業以外でも何か仕事を作りたいっていうことで、林業で薪を作ったりっていうことを勉強したりとかっていう感じのことをやってます。やっぱり移住した人にとっては地域でそういうこう仲間がいてくれて、いろんなことを応援してくれるような体制があるってことはすごく大事だと思うんですよね、
はい、
それもいくつかのものがあっていいと思うんですよね。集落とか行政区の中で応援してくれることもあってもいいし、そういう民間というかこう個人の集まりの中で応援してくれる団体もあったりで、それぞれちょっとずつその人の違う面が出せればすごくこう移住はしやすくなると思うんで、そういうのが多面的にいろいろあると、あの移住してくる人はすごく入りやすくなるんだと思ってます。
なるほど。天明さんのところで修行した方々が農家になられたりですとか、あと農家民宿を経営なさったり、それぞれ羽ばたいてらっしゃいますよね。
そうですね、僕の研修のスタイルとしてはやっぱり自分のやってることを一緒に経験してもらって、でその中で自分がやりたいことを見つけてもらいたいなというふうに思ってます。で例えば農家民宿を始めた牛田さんなんですけども、彼の場合はうちに来る前にも宿のことを経験していたりということで、それまでのこう人生経験もうまく生かしながら次のこうステップを踏んでってもらいたいというふうに思うんで、その人が持ってる得意な面をどんどん出していきながら地域で暮らしていければすごく面白くなるし、地域にとってもそれが新しい面を発見していけるような場になると思うんで、
はい、
どんどんどんどんいろんなその人の得意なところを伸ばしながら暮らしていってもらいたいなというふうには思っています。
はい、農業は世界中どこでも農繁期にたくさんのお手伝いが必要な時ってありますよね。でそんな時手伝いが必要な農家さんとお手伝いしたい方をつなぐ団体が世界組織でありますよね。でそちらの方にも天明さん登録なさっているようで。
はい、ウーフっていう組織があって、有機農業だったりとかサステイナブルな新しい暮らしを作ろうっていう人のところのお手伝いに行くっていう世界中の組織なんだけども、
はい、
先日もあのタイの子がうちに手伝いに来まして、でいろんな話ができて、逆にこっちがいろんな勉強ができたなというふうに思います。だから、うん、自分自身も今度いつかウーフで世界の他のところの農家を訪ねてみたいなというふうにも思っています。
はい、天明さんはホームページをお持ちでいらっしゃいます。星の谷ファームというホームページ、それから所属していらっしゃる事務局を務めていらっしゃる上越山里暮らし応援団もホームページがあります。あと主に奥様がやっていらっしゃいますね、ブログ山の子育て日記、それからこちらも奥様が手掛けていらっしゃる上越タイムスへの連載山里通信、こちらをご覧いただいて参考にしていただければと思います。来週のこの時間も天明信弘さんにお話を伺います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコン、スマートフォンで世界中どこからでもお聞きいただけます。上越に I ターンでした。かからぬことは教えてやろう、飲めない酒は進めないが、みんなで飲むときは誘ってやる。君がうちの集落に来てくれたならば、うちを選んでくれた君を
い力に甘えないよそ者扱い2日まで古い習慣押し付けないけどみんなで飲む時は誘ってやる君がうちの集落に住む